キイチタケミラジオ。
こんにちは、根岸です。
タケルです。
月一焚き火ラジオ第32回、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2月になりまして、
はい、
まあ、我々のその収録で言うと、まあ2022年初だね、今回が。
いやー、ついに皆さんとね同じ年になったってことね
確かに時空の歪みを超えて、ね、そう、我々は同じ時へやっと来ました。
すごいね、時空を超えてきたよ。もうバックトゥーザフューチャーじゃん、そんな
やってきました、やってきました。
本当ですね。
いやー、もう2月だね。寒いね。
寒いね、相変わらずね。まあ1月なんですけどね、
今。なんかさ、こんなもう1月の末にこんな話するのあれなんだけどさ、ドイツってさ、あれなの、紅白みたいなのあるの、年越しのなんかさ
今すんの、その話。
でもなんか聞きたいなって思ってたんだよね、年越しどんな感じなのか実際。
あれ、年越しの話しなかったっけ。
あ、聞いたけど、花火をするとかは聞いたけどさ。
あ、そういうことか。
なんか日本だとさ、とりあえずさ、ね、ハッピーニューイヤーまでは起きてて、でその間にみんな大体さ紅白見たりするじゃん。
うんうんうん、
なんかそういうさ、暮らし方でいうとドイツってどんな感じなのかなと思って、日本と比較して。
まあ、でもそうね、花火をする 10時ぐらいから花火がポツポツポツ鳴り始めてっていうのはあって、
うんうん、
前言ってくれて、ね、11時半ぐらいから本格化して、12時が最大限で、1時過ぎまでみんな花火が鳴ってるみたいなのはある。
ああ、もうほんとババババってやってんだ。
そうそうそうそう。
あれはその紅白的なやつないの。紅白的なやつ、
紅白って基本もう日本じゃん、それ。でもなんかね、今年ってか今回年越しの時にテレビ見てたら、テレビとかツイッターのあのトレンドとか見てたんだけど、そこでなんかあのベルリンでなんかコンサートをやってる、なんかそういう音楽ライブみたいのをやってるっていうのがあった。
ああ、もうだからニューイヤーライブみたいなやつだね、その。
そうそうそう。
年越しの。
本当あのジャニーズと一緒だよね。あの
カウントダウンライブだ。
カウントダウンライブみたいな感じだったと思うんだけど、そういうのをやってるのは見た、ちょっとね。あとはあの年を越したらあのウィーンとかでさ、あの、うん、ニューイヤーコンサート、あのクラシックの、あの日本でもほら、日本だとちょうど、あ、違うか、日本でもニューイヤーコンサートってライブ中継してたりするけど、確か NHK じゃないな、どこだったっけな、忘れちゃった、チャンネル忘れちゃったけど、やってるけど、それの要は日本でやってる中継の大元が、
ああなるほどなるほどなるほど、うん、それってさ、あれ、その本当に現地で深夜12時超えてからやるの、それとも次の日のこの日中にやるってこと。
そう、次の日の日中にうちはテレビで見てた。
ああなるほどね。へえ、
それがライブだったのか収録だったのか分かんないけど、
あるんだね。でもカウントダウンライブとかそういうなんか似たようなものはあるんだね、やっぱね。
そうそうそう、うん、別に赤と白に分かれて大泉洋が司会とかはやってない
エヴァ乗ったらしいからね今回ね
全然知らないから
あ、知らない、なんか、うん、大泉あなたが乗りなさいって言われて大泉洋がエヴァに乗ったらしいよ。
そうなんだ
で、なんで俺が乗るんだよってついてきたらしい大泉洋が
それ水曜どうでしょうじゃねえか
そうそうそう、
深夜バスに乗せられる大泉じゃないか、そんな
そうなんだよね、大歓喜。ツイッターはなんか、そうそうそうそうそうそう、僕が乗るのって言って乗ったらしいからねいやー面白い。すいませんね、また 1月の末にね、2月の頭に年越しの話をする。
ダメダメダメだ、こんな話ダメだダメだ、
やめよう、もう、
そう、節分ですね
節分ですねは、ね、あのお便りがね、あ、お便りが、あの奇跡が起きまして
また奇跡が起きた、
はい、ほらお便りが来たことを僕らは奇跡と呼んでいますが、
はい、
奇跡が今回も起きまして、
お、
久々にね奇跡を起こしていただきました。
いや素晴らしい
あ、半年ぶりぐらいに来たね。
その人にあれだね、金一封かなんか小包送りたいよね、お歳暮みたいなありがとうございます。
本当だよね、うん、ちょっとじゃあ読みますね、
はい、
ラジオネームケウマン GT4、 こんにちは、
ま、ケウさん
こんにちは、ケウ75分の1、改めケウマン GT4 です。あまたのケウがいらっしゃるようなので、そろそろコテハンにしようかなと。コテハンってあれね、コテのハンドルって昔のあれだね、
懐かしいね、懐かしいね、見ちゃんだよね。
読むね。ここ数ヶ月はお便り送ろうと思いつつも、気づくと月も下旬に差し掛かっていて、もう収録間に合わないかななんて勝手に思って、結局送らないことが何度かありました。私は締め切りがないとやらないタイプなので、仕事みたいで申し訳ないですと、何か目安があったりするとお便りが送りやすいかもしれません。それとラジオって採用されるとステッカーとかもらえますよね。もしグッズとかノベルティとか作ってくれたら有料でも買います。それではチュースということで、まあね、なんかもう一番多いんじゃないかな、今まで送ってきてくれた人の中で数が。
いや
まさかね、いやいや、この固定のリスナーさんが我々にもいましてね、こうやってね。
一番びっくりしたのがさ、
うん、
あのステッカーが有料でも買うって
配るもんだからね、ステッカーって、ね、
ステッカーとかっていう誰が欲しいのって感じですけど。
いやありがたいね、でもこうやって送ってもらえるのはすごく、めちゃくちゃありがたい、
とてもありがたいね。
まあ、結局ね、助けていただきました、いつものね、聞いてくださってる人にね。
本当ですよね。
ええー、ここす、あ、締め切りとかね、なんか設定してくれるとって書いてあったけど、まあ20日ですか、大体。
そうですね、僕らが収録が大体その前後だから、
そうそう、
そうね、20日にしましょうかね。
そうだね、20日までに送っていただければ、その月の収録なら次の月には必ず読めると思います。うん、今までもね、24とかさ、25とかに送ってきてくださった人で、こう、うん、さらに繰り越しちゃうことが何回かあったんだけど、
うん、
そこをねちゃんとお伝えすれば、もしかしたら送りやすいかもしれない ね、
そうね、そう、まあ、20日より前にも収録することは多分今までの歴史上稀にあった気がするけど、
まあ、稀だよね、それもね、うん、
基本稀だから、ね、うん、20日まで送ってくれれば読めると、
基本読めるね、と思いますと、うん、ね、あとはステッカーだって、グッズとかノベルティとか、これね、
ちょっと待って待って、送り先間違えてるよそれ絶対。ナイナイさんとかのラジオじゃないんだから。
こんなさ、ちっちゃいラジオでさ、でも本当に送ってくださいって来たら面白いね。なんか例えばさ、うん、お便りフォームにさ、住所さ、入れる枠入れといてさ、
うん、
ね、我々に住所を公開してもいいなら送ってみてもらえればね、僕らも何かしらやるけどさ、うん、そんなんで来たら面白いね。 送るよと、住所を教えてくれたら送るよって言って本当に入れる人がいたら面白いね。
それか、あの直接言われるんじゃね、我々、
あ、くださいってね、
持ってきてって会う時に。
それもありだね、
実はラジオネーム何々なんだけど今度会う時持ってきてくれないみたいな。
なんかさ、あれだよね、ステッカーとかって作れるよね多分ね。
作れる作れる、だってあのロゴがあるからさ、あのいつもインスタに投稿してる時のロゴがあるから、
そうだね、
うん、
はい、ステッカー作っちゃえばいいね、作れる。なんかちょっと
何作ろうとしてんの、
え、面白いかなと思って。
作る話が自然と進んでるけど。
だって100枚1700円だったよ、一番安いので。
じゃあいいね、
いけるね。3000円ぐらいでさ、それっぽいの作れそうだったらよくない、作っても。
そうね、すっごい変な色とかで作る。なんかアルミテープみたいなさ、ギンギラギンのやつ作って
る。あと、フィルム金つやがる、真っキンキンにしてやろうか、じゃあ。ステッカー真っキンキンにしてさ、もうどこにも貼れなくさせてやろうか、恥ずかしくて。恥ずかしくてどこに
も貼れない。それもあれだよ、アップルのリンゴのシールと一緒じゃん、そんな。
あれあるよ、ホログラムレンズってやつがあって、あの遊戯王カードの超レアカードみたいなやつがある。これ
それいいじゃん。てかあれじゃん、ステッカーにも何種類か作っとけばいいじゃん。ウルトラレアとパラレルみたいな。入れるか。
ホログラムノイズとさ、ホログラムレンズがあってさ、なんか遊戯王カードも何種類かあったよね、あのキラキラの仕方がね。
あった。ホログラムと、ホログラムっていうか、あのパラレルレアカードっつってね、あのこうやつと、あ、なんだっけ、あのウルトラレアの一番上のやつがあってね、なんか
ザラザラしたっぽい光り方するやつと、あとそのなんか四角いさ、こう粒が大きめのさ、角がキラキラキラってするタイプとさ、いくつかあった。単純にさ、その面が綺麗にキラキラ光るやつと何個かあったよね。そうそうそう、
あったあったあった。
俺あれさ、ずっと前からさなんとなく思ったんだけど、あれさパラレルレアとかさウルトラレアとかさ、あれ誰が決めたの、うん、あれって。なんか俺友達自体にしかその名前を聞いたことがなくてさ、どっかに書いてあったのあれ。
あ、書いてる書いてる書いてる。あのね、遊戯王のなんか定期的になんかあのこのパックには何が入ってますよみたいな本が売ってたんだよ。
そうなの。
そうで、ちょっと待って調べる。これね、なんかちゃんと言いたい。あの当時俺買ったことがあるから、ちょっと待って遊戯王
ね、じゃあちょっと調べてもらいましょう。
あ、これだこれだこれだこれだこれだ、あったあったあったあった、これですこれですこれです。
あった、
ありましたありました。あのね、遊戯王に昔そのどのパックにはこのカードが入ってますっていう、うん、ちょっと大きめの A4 より大きいのかな、 A4 か A3A4 ぐらいかなの本が売ってて、
うんうんうんうん、
そこにそのまあまさにその収録パックはこうなってて、パックの収録カードはこうなってて、でこのカードには何レアがありますみたいなのが書いてあった本がある。
ああ、もうじゃあレアの名前がそこで定義されてたんだ。じゃあ
そうそうそう、でそれがね遊戯王のあのバリュアブルブックっていう
やつでバリュアブルブック、うん、
バリュアブルブックってやつで、ほら俺持ってたんだよ。で今見たら間違いなく2は持ってる。
2? あ、いっぱい種類があるんだ。
そうそう、今ね、なんか今見てみたらね、バリアブルブックも22とかまであるんだ
よ。ああ、20とかあるね。
そうで俺2と3はね持ってたんこれ。
へえ。
で、この中に、
うん、
この中に何が入ってるとか全部書いてあって、
へえ、
そう、
面白い、
すげえ読み込んでた覚えがある。
へえ。
でこの本にその1枚か2枚その本オリジナルのカードみたいなのが入ってて、それもまたこう魅力の一つだったんだよね。
あ、レア度高そうだな、そのカードも。
多分持ってるよ俺まだ。
あ、ダークアイズイリュージョニスト、イリュージョンの儀式が
入ってる。懐かしい、
懐かしい。あ、なるほどね、こういうのがあれだったんだ。その
そうで、なんかそのパックとあとカード出すとかもあったのかな、確か。
カード出すってあったじゃん昔。懐かしい。
カードが3枚出てくるガチャガチャ。
懐かしい。カード出す。
あれとかの収録カードも入ってたような気がするんだよな。
デジモンやってたな、カード出すで。なんかその
カード出すってさ、普通にパック買うよりちょっとあれなんだよ、コスパが悪いんだよ。
あ、そうだっけ。
そう、遊戯王ってさ、5枚で150円だった当時。
うんうんうんうん、
カード出すは3枚で100円っていう。
あ、
ほんのちょっとだけ高いっていうね。
あのガチャガチャよりちょっとさ、ノブが大きいんだよね、取っ手がね。
え、
覚えてない？
あの
キューってなってるやつだっけ。
ノブさ、確かあの本体とフラットじゃなかった？
フラットだったっけ。
出っ張ってなくて、
うん、つまみ、
なんかこうちょっと大きめのつまみみたいのをこう
回
して ますと、そう出てきてる。ヤギ足にあったんだよな、熊谷の確か。
あ、そうなんだ。
ちょっと記憶が曖昧だけど、
ね、カード出す懐かしいな。そう、う
わ、あでもね、定義されてて、だからそのレアカードで、遊戯王ってちょこちょこそのルールブックとか、
うんうん、
なんか公式ガイドブックみたいのが出てたんだよ当時。当時っていうか、うんうんうん、もう我々がやってた本当初期の遊戯、初期を、
初期ね、
初期ぐらいの遊戯王、
うん、
あの
懐かしい。
それでなんか俺その本とかよく買ってもらってたんだよね。ルールブックとか。
ああ、その時からそんな遊戯王好きだったんだ。へ
え。でもパックとかそんな買わないんだよ。だけどそういうのは買ってた。
うん、本とかはね。
そうで、
面白
そう、なんかそのレアカードが入ってくるっていうのが魅力だったのと、
うん、
あとあのね、デッキの作り方みたいなの持ってる。
へえ。
モンスターカードは大体何枚ぐらい入れて。
はいはいはいはい。魔法カードが何枚、
魔法カードこんぐらい、トラップこんぐらいだとバランスがいいみたいな、はいはいはい、
当時だとあのフィールドカードとかあったもんね、確かね。
あったあったあった
草原とか。
そうで、なんか当時からもう遊戯王って世界大会とかやってたじゃん。
ああ、そうだっけ。
そう、 あったんだよ。でそれでその世界大会のなんか勝者のデッキはこれだみたいな感じで、その当時の世界大会で優勝したカードの、あ、デッキとのデッキが全部こう、一覧になって出てきてて、なんかすごい面白い デッキだったのを覚えてるんだよな。
へえ、面白い。
攻撃力が1500を超えないデッキなんだ、その人の。
へえ、それで勝つのってい
う。そう、なんかそれをすごくなんかもう本当に戦略に振ってるというか。
あ、そう、面白いね。
まあまあそんなのを覚えてるよまだ。
なんかうちにあれあった、遊戯王のそのルール説明するビデオはうちにあったわ、そういえば。なんかさ、
そんなあんの？
あのスターターデッキでさ、遊戯と会話のデッキがさ2個入ってるスターターデッキ3000ぐらいのパッケージのさ、この表面がさクリアにこう、そうブルーアイズとブラックマジシャンが入ってて、それがこう透明なアクリルの蓋になっててこう2個見えるってやつに確かビデオくっついてて、でなんかそのスタンバイフェーズはって言ってる、そのなんかその文字が出るわけ、そこにスタンバイフェーズなっけ、第そのなんかフェーズごとの説明する時の時にその文字が出る後ろに、あのターバン巻いたあのエジプトの格好した人が顔がこう暗くて見えない状態で立ってるんだよ。これでこう演出してこうなんていうの、各フェーズを紹介してて、
なんかトラウマになりそうやな。
世界観をこうすごくこう描いてる、
大事にしてるんだね。
そうビデオだった。
へえ、面白い。難
しい、持ってたな。
難しいね遊戯王。
なんだっけ、遊戯王って面白かったよねって話だっけ、
はい、
だ
違うステッカーにあのレア度を作ろうか
な。あ、そうだそうだ、ステッカーね、なんかやってみましょうかね、これはね。じゃあね、あ、
そうね、ちょっと考えてみましょうかね、
ま、準備ができたらね、またじゃあここでお知らせをしましょう、
うん、
ね、また月のね再生回数がまたあの最高を達成してましてね、あの今回もですね我々のラジオ今のところ一月で347回回っております。
そうだろう、マジで。
ええ、
本当にさ疑問なんだけどさ、本当みんなどっから来て誰が聞いてんの、マジで。
本当に疑問だよね。
いやあの今回の収録にあたって、なんか俺基本さそのお手紙お便りのさフォームって俺基本見ないじゃん。
見ない。見ない俺が全部一応目を通してる。
そうそうそう、で前回ラジオで、前回って1月の頭配信分のラジオでそのお便りの話とか触れたから、
うん、
今回誰か出してくれてるかもしれないと思って、
うん、
なんか変な欲が出て十何日ぐらいかに見たのよ1回。で誰もお便り送ってきてなかったわけ、その時に。
そうだね、送ってなかったね、うん、その時。
でそれでよ、なんか本当本当にこのラジオ誰が聞いてんだろうって思って。なんかネギちゃんがいつも回数言ってくれるけどマジで分かんないと思って、誰が聞いてるのか。本当に聞いてる人がいるかどうかも分かんないと思いながら、我々ほら誰が聞いてなくてもやるって言ってるからそれはどうでもいいんだけど。
そうだよ、誰が聞いてなくても我々はこれをネットに垂らし続ける、
垂らし続けるからいいんだけど、本当に分かんないなって思って。でもネギちゃんがそこで毎月伸びてますよって嘘を言う理由もなければ嘘を言う人でもないの分かってるから、
これ嘘だったら面白いね、俺がさ。
面白いよね、
毎回今回は347回ですって嘘の数字言ってたら面白いね。タケルにだこれも本当にみんなが聞いてるか分かんないって、俺が毎回さお便り来てますって言ってるけどさ、うん、俺が全部これラジオネーム作ってさ文章作ったらもうイカれてるやつだよ俺。
それ
タケルを喜ばせるために
すごい自作自演もすぎる、すごいぞそれは。めっちゃ面白いなそれ。マジで分かんないんだよな、
面白い。
でも今回そのお便り、今奇跡が起きたから、まあ、誰かが聞いてくれてるっての分かったからいいんだけどさ。
そうね、特にもう今回に関してはそのいつ毎回聞いてくれてる、もうだって初期に最初に送ってくれたのいつなんだろうなこの人
ね。
ね、もう結構最初の方からずっと聞いてくれてる人が結局は助けてくれてるわけですよね今回。だからまあそのいっぱいいろんな人がどこかしら いっぱいというか何かしら聞いてくれてる人が必ずいるし、それが増え続けてることも確かだし、あの固定リスナーがいるっていうことも確かなんだよねこれは。
めっちゃ怖いな。
あのね Spotify の方のアカウントと接続がねやっと僕がやり方が分かりまして、
はいはい、
Spotify の方 あのフォロワーが分かりました今回。
ほうほう、
それがね107人かな確か。
嘘だろ、ちょっと待ってよ、それは嘘だろ、107人もいるの。
いる、107人フォロワーがいる。
怖いよ。
これがね、まあ、毎回ほら全部聞いてるか分かんないけど、何かしら、うん、あこれいいなって言ってフォローしてくれた人がね107人います、僕らのラジオ。
すごい。そう、何これ Spotify ってこのラジオしか上がってないわけじゃない。
そんなことないよ。そんなことない。
そうだよね。
あでもね、 Spotify 最近ポッドキャストに結構力入れてて、Spotify の、ポッドキャスト用のなんかページがあるのよ。それもクリエイター向けのページがあって、
へへへへ、
結構英語の記事が多いんだけど、まあ、なんとなくこう自動翻訳とかで読み進めてったら、なんかこうリスナーを獲得するためのなんかこうやるべきこと5個みたいなのをまとめで公式が出してて、
YouTube っぽいね、なんかね。
そうそうそうそう。でそのうちの1個があれだった、やっぱ、クリップを作ろうと、なんていうの、ティザーというか、
ああ
こうラジオの内容を伝える短いものを作って配信するといいよみたいな。それはもう、ね、まさに我々が言われる前から勝手にやってたことだったんで、まあ、まあ間違ってなかったんだなって。
そう、そのラジオ誰が聞いてんだろうっていうのは結構なんか今月とか先週ぐらいすげえ考えてて、
うん、
誰も聞いてないんだよなきっととか思いながらとか思ってたの、
うん、
で一つ気づいたことがあって、最近、うん、なんかそういう、まあ、SNS とか YouTube とかいう、うん、そういうコンテンツ系発信系コンテンツって、
うん、
映像で短いのが流行ってるじゃん。
うんうんうんうん。
TikTok とかさ、YouTube ショーツとかさ、
うんうんうん、
インスタのストーリーみたいなやつがあるじゃん。うんうんうん、なんかちょっと刹那的というか、すぐ消えちゃうとかさ、
うんうんうん、
短くてパッと見れてすぐ消えちゃうのをこう、なんつうの、なんかスクロールしながらいっぱい見るみたいな、
はいはいはいはい、
まとまってるやつとかっていうのは流行ってるじゃん。
はいはい。
で結構いろんな YouTuber とかもやってるけど、我々ってさ、それをさ、もう真逆を言ってるじゃん。
そうね、この1時間半のコンテンツ、
そう、長くて声しかないとかっていう一番このご時世に合ってないラジオをやってる、いや合ってないコンテンツを発信し続けてる、
うん、本当ね、
っていうのに気づき
気づき、
もう、うん、それはそう、もうラジオやってる時点でもうそういうもんなんだと思って、
うん、そうだね、そもそも人が集まりづらい、集めづらいコンテンツではあるよね。
そう、なんかもう、みんなに聞いてほしいとか見てほしいとかなんとかそういうの全然ないんだけど、
あそういうことか、分かった。だから そのいわゆるこの時代に SNS とかを使って何か発信してみたいなって思った時に一番選ぶべきじゃないコンテンツだね。
そうそうそうそうそう。
本当になんかその承認欲求じゃないけど、ネットで何かやってみたいんだったら短いコンテンツの方が絶対みんな見てもらえるのに、
そう、
我々ラジオやってるんだもんね。
そう、短くて映像っていう
確かに、
そう、
確かにそうだわ。
それが面白いなと思って。
あー、おもろ。いやー、そうなんだ。一応ね、増えてはいるからね、ありがたいことにね。
すごいね、もう本当ありがたいね。
本当ありがたいよね。
本当ありがたいね。
そう、なんかタケルがさ、ほら月末にさ、あの投稿してくれてるじゃない、個人のアカウントの方で、
うんうんうん、
あれの直後にフォロワーが一人増えたよ、インスタだから。やっぱりあれも意味が、価値があるというか、多分ハッシュタグ系でこうキャンプの人が来てくれたんだけど、
はいはい、
やっぱこう複数投稿するとかめちゃくちゃ大事だし。
そうだね、
うん、やっぱ一個のアカウントでさ、ずっと何個も同じことやるのちょっとあんまよくないけど、ね、うん、我々公式と個人とで、まあ、3回投稿できるからね、ある意味こういいやり方なのかもね、回数分けるっていうのは。
オフィシャルアカウントと非公式アカウントがあるから
ね。公式アカウントあるからね、うん、いやいやいや、面白いよね。まあそんな感じで、ね、まあ、ステッカーの方はちょっといろいろまた考
考えました。
準備できたらね、ここでお話しましょ う、ね、まあ、気長に待っていただけると。
そうだ
ね、
もうできたら最初にケウマンさんに送ってあげる
よ。ああ、そうだね、
それは確かに本当に送ってあげますって感じ。
もし読まない、読んだりとか全然しないので、住所送ってくれたらマジで送りますんでね、後で送ってください
いやでもそれはステッカーできてからにしよう。ステッカー
できてから、あ、できてから、あ、そうだね、できてからにしようね。そうしよう、そうしよう、
ね、ステッカーできてからにしよう、
はいはい、あとは何ですか最近だと。あれか、タケルがまさか何だっけ、うん、LINE でほらワークマンのことをさ、これってさ、
そうそうそう、
いや俺、いや、そういうのさ、なんていうの、ラジオで言ってくるならまだしもさ、直接言ってくるってことは本当に驚いたんだろうなと思って。
そう、びっくりした話があって、うん、なんだっけ、Beeplesっ ていう雑誌があって、あのアウトドア雑誌、
はいはいはいはい、
でそこのオンラインサイトに載ってたんだけど、
うん、
あのワークマンがついにテントを出すっていう、
はいはいはいはい、
そういうのがあ、そういう記事が載ってて、
うんうん、
でなんかまあ見たらその1人用と2人用とかだったのかな、なんか全5種類って書いてあった気がするんだけど、
はいはい、
ワークマンのテントが出るっていうのと、あとなんか他の記事でその使ってみたけど実際どうなんだみたいなのが載ってて、
はいはいはいはい、
でなんか見たらあの、まあ、すごい良さそう、テント自体がすごい良さそうというか、入門用にはぴったり、
うんうん、
なんかね、極寒でキャンプやるとかっていうのはまたちょっと話は違うかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかそういう入門用にはぴったり、すごくいいなと思って、しかもばっかみたいに安いんで、また
いや安かったな、
でそれでびっくりしちゃってね、医者に送っちゃったんだよね、思わず、
いやーって1万円切ってたよね確かね、
そう5000円とか
だった気がする、いや安かったな、あれ6000円7000円5000円みたいなね、
そうで、
あれ、うん、
物を見たらさ、やっぱりちゃんとしてるとこ、なんつうの、ちゃんとしてほしいところはちゃんとしてる、例えばそのテントの床面のシートはちゃんとしたそういう素材だったり、あとはあの金具引っ掛けるところの作りとか、まあ、あのそのポールがちゃんと金属でできてるとか、金属であってほしいところが金属でできてるとか、なんかそういうツボをすごい抑えてる感じがあって、
うん、いや分かる分かる、
テント内にその屋根のところに網が張れて、なんかそこに物が置けるとか、なんかそういうのが載ってたりとか、なんかすごい、わ、なんかまたそういう、なんていう の、 あの派手ではないけど質実剛健で安いテント作ってきたぞワークマンついにとか思って、
すごいよね、
うん、
シュラフも作ったみたいね、
あ、そうなんだ、なんかそのあ、今年の春のアウトドア商品すごい点数を投入するみたいな、なんか本格的にアウトドアにやっぱちょっとこう参入してきてる感じがあって、
そうだね、なんか
さっきやっぱ来たぞと思って、
そう、タケルがそこの今日のさ、この喋る前にちょっとワークマンのホームページ見ててさ、
うん、
なんかいっぱい出してた、タープも 3,4 種類出してたし、
あ、見た、タープは見たな、うん、
なんかでそれも全部1万円以下ぐらいで、そうで、あとあのなんだっけ、なんていうの、あの穂に布って書いてなんていうんだろうね、あれね、
結構ハンプ、
ハンプ、
うん、っていうの
かな、ハンプ、なんか分厚いさ、結構頑丈な、うんうん、あの薪とかを入れるのトートバッグみたいな、うん、あれもさ、俺普通に多分パッと見これ3000円ぐらいだろうなキャンプ道具だと思ったら1000円で売ってたりとかさ、
いや本当さ、なんかそのホームページをなんか改めて見るとさ、
うん、
おかしいよね、あの値段設定全部マジで
おかしいよね、
おかしい、なんかさ990円のものとかあるんだぜ、なんかキャンプ用品で、なんか、うん、絶対おかしいからみたいななんか靴とかもそうだし、
うん、
あと手袋とか、なんかそういうなんかね、
あ、はいはいはい、
身につける系のやつの値段とかも、
あれ俺
ほんとバグってる1個桁が、
この前あの自転車、今とは通勤自転車でさ、寒いからさ手袋とさ、うん、あのネックウォーマー買ったんだよ、
お、はいはいはい、
手袋が500円で、うん、ネックウォーマーに至って150円だったの
遊戯王カード遊戯王カードでしょ
びっくりした、 これなんだけどネックウォーマーすごいしっかりしてるんだよ、全然なんかチープなものじゃないんだよ本当に、なんかテロ
テロで、
あったかいんだ、全然あったかいよ、
フリースっぽいね、なんか見た、
あ、うん、生地はねフリース、フリース生地がこう二重というかになってて、裏面ちょっとチェックっぽいけど別に全然そのデザインがあれとかじゃないし、真っ黒だからほぼ気になんないし、
なんかよくわかんないさ英語がこう
ないないないない、
筆記体で書いてあったりしない、
ないないないない、
アウトドアみたいなキャンピングみたいな、
イオンに売ってる服みたいなね、そのないんだよ全く、
すごいすごいすごい、
いやこれでさ俺150円でしょ、俺さ目を疑っちゃってだってだってその防寒グッズ買って660円ぐらいでさ、普通に夕飯食べに外行くよりも全然安いんだぜその防寒のための料金が、
いやびっ
くりした、ちょっとやりすぎだよねこれね、
一回誰かが使ってるとかじゃないの
中古売ってんのこれ、中古売ってんのこれ
社長が使った中古品
だとしたらすごい点数だよそれの、そのも
う加納姉妹みたいだ、毎日毎日着替えるみたいな、毎日新品みたいな、
工場のラインの一箇所にさ社長が立っててさ、ずっとこうやってつけて外してて、外してて、しないと成り立たないよそれは あった、テントの講師、うわ4900円だ一人
用。そうそうそう、4900円とかあったね。
いやー面白い、本当初心者にはねこれで十分だもんね、うん、もう
ね、ワークマン構成がねまたね、
いや
来ますよ皆さん、春に向けてワークマンで買い揃えるのもありじゃないですか。でもなんかね見たらそのオンラインストアでしか販売しないとかなんかそんなの書いてあった気がするな。
ああそうなんだ。
うん、なんかビーパルの記事にはそんなこと書いてあった気がするから、まあまあ気になった人はそれ調べてみていただければ。
でも夏はこれで十分だね。
うん、
なんかアマゾンでもさめっちゃ安いさアマゾンベーシックのテントとかあってさ、なんかやっぱそれを見るとあのインナーテントのもう半ほぼほぼ全体がメッシュになってるとかっていう記事だったりするのよ安いテントって。だから夏じゃないと冬とかめっちゃ寒いし、多分秋口になってきてもだいぶこう気温がこう寒くて使いづらいかなと思うけど、でも夏とかあの夜さなんていうのに外でさ、なんだろうな、毛布1枚あれば全然寝れるぐらいの気温であれば、もうどのテントでも寝れるだろうし、俺らなんかテント持ってかない時もあるしね、それぐらいの気温だったら、
なんかその当時何年か前、4年ぐらい前とかぐらい、我々がそのキャンプに毎月行ってた頃さ、それこそアマゾンベーシックのテントとかがさ、まあ、ちょっと流行ってたよね。流行りだしたぐらいだったよね。なんかそういう調べてそういうの買ってる人とかもキャンプ場とかで見かけたもんね。
かけた見かけた。
なんかそれに変わる新しい、
すごいね本当に価格破壊というか、まあ初心者をすごく取り入れやすい、ね、多分普通のキャンプメーカーじゃできないことやってるもんねこれはね、いやー来たねまた、
いやーまたですよ、
またですね
びっくりする、もうワークマンにびっくりするっていうなんか一つのコーナーになってる
毎回ね、斧とかも売るって言ってたよ。
あ、そうそうそう、見た。
見た？
写真載ってて、びっくりしたわ、それ。
工具もね、まあね、業界っていうか、やってることは一緒だろうからね、その発注してる工場とか一緒だろうからね、刃物とか。
そう、なんかドイツに、でも多分ヨーロッパなんだけど、デカトロンっていう、なんかそのスポーツショップ、まあ、なんかスポーツオーソリティみたいなのがあって、日本でいう。なんかそこはなんかとりあえず安いんだよね、オリジナルブランドのものがすごく安くて、でそれこそアウトドアだからその登山靴売ってたりテント売ってたりいろいろ売ってるんだけど、めちゃくちゃ作りがチャチーのよ。
ああそうなんだ。
そうなんか
分かるんだ、
ここプラスチックにするみたいな素材が使われてたりとか、もうほんと2回ぐらい使ったらもうダメになるよねみたいなものとかがあって、
はいはいはいはい、
なんかそういうのは安い意味が分かるんだけど、ワークマンに至っては安い意味がわからない。すごすぎる本当に。
すごいよね本当にね。なんだっけ、だってキャンプテントのさペグとかもちゃんとなんかアルミか鉄管だった気がするじゃ
ない。そうそうそう。なんかそのね中に入ってるものをこうちゃんとこう見載ってる写真とか見たけど。
備品ね。
もうそう備品全部さちゃんとしてるというか、ね、しっかりしてるよねなんか。
ちょっとさ安くないというか申し訳ないけど、やっぱコールマンって確かプラスチックのペグ入ってたもんね。
ああ、あったね、あったね、
あ
ったね。
あれだからやっぱ毎回このために買い直すとかさしてたけど、それもなんか全部ちゃんとさ、クリアして、すげえよな。
まあどっか、まあ何か、あここはコストダウンしたのかなみたいなのがあるかもしれないけど、
そうね、
まあ、ちょっともういろんなレビューっていうかその雑誌とかの記事、まあ基本ねそういうのはあのなんていうの発表会なんかそういう、多分やってるだろうから、そういうところでそのアピールしてるポイントをこう雑誌が取り上げてることが多いと思うから、なんかいいことが多いと思うんだけど、載ってること記事に関しては、だとしてもよくできてるなって思った。
まあ、今後ねこれでまた YouTube にさ実際買った人がいろいろ動画上げるだろうしさ、実際の良し悪しも分かるだろうし、いやね、でもアウトドアってやっぱさ初期費用がめっちゃかかるがおなじみだったけどさ、もうそれがなくなってくるね本当にね。
本当にそう、
ね、最初にさ、ね、少なくともさ、まあ、10万円弱ぐらいないとみたいな、 5万円じゃ揃えらんないよねみたいな感じだったのが、もうどんどん揃っちゃうねこれだとね、簡単にキャンプ行けちゃうねこれ、いいね、いや面白い、
びっくりですよ。
久々にキャンプ行きたいね。
ねえ。
こんなね、あれだけど、キャンプに行きたいですね。
あれじゃん、ネギちゃんだから、俺がドイツにいるから行けないからさ、リスナーさん誘って行ったら。募集したら、ラジオで。
ダメダメ、人見知りが発生した、俺。人見知り。
やば。
やだよ、初対面の人と一泊二日なんて。やよ、それは。そうね。緊張しちゃうよ。
まあ、我々がそうだね、キャンプ場を作ってみんなにキャンプしに来てもらうぐらいが一番いい。
ああ、キャンプ場を作ったら面白いね。そこでね、毎月のようにラジオ配信してね。
公開収録毎月やってるから、
やってね。
勝手に聞きに来てっていう。
ああ面白い。いや、いいっすね。いい、
はい、
面白いあれだね、話題だったね今回の。
うん、
じゃあやりますか、いつものやつをね。
そうですね。それではこちらのコーナーに参りましょう。月一ドイツニュース。このコーナーではドイツ在住の私タケルが日本では報道されないドイツの生の情報を皆さんにお届けいたします。今月のニュースはこちら。ドイツのスーパーマーケット各社が自社ブランドの牛乳をより動物愛護に配慮した商品にすると発表しました。
ほー、なるほど。
はい、ドイツの大手スーパーマーケット、まあ、何社もあるんですけど、その各社がですね、自分の、まあ、いわゆるプライベートブランドみたいな、トップバリューみたいな、イオンでいうトップバリューみたいな、ああいうプライベートブランドの牛乳に使われる牛をもっとこう動物愛護的な観点から良い飼われ方をしている牛からしか取りませんということを発表しました。
へえ。
でこれは何かというと、ドイツ、まあドイツので販売されている豚肉とか鶏肉とか牛のお肉とか、食べるお肉と、あと今年から牛乳に、レベル付けがしてあって、
レベル
1から4の、それはなんか美味しさのレベルわけじゃなくて、どれだけどういう環境で育てられた動物から取ったものですということを表示してる、レベル分けになってるんだよね。
なるほどね。
で、まあ、ちょっと調べてみたら、
うんうん、
まあ、これニュース見た時にちょっと調べてみたんだけど、その、まあ、1から4までレベル分けがあって、
うん、
それぞれ動物、まあ、1匹あたりに対してどのくらいの面積があてがわれてるかっていうのを決めて、まあ、細かく決めていたり、
はいはいはいはい、
例えばその動物が寝るところは乾燥した藁なのか、なんかそういうどういう形態で育てられてるかっていうことをすごく考えられた、まあだ、まあ、ちょっと、まあ、言い方あれだけど、大事にされ、より大事にされた動物かどうかっていうのをこう表示してるんだよね。
住まいの部分において基準が作られたわけだじゃん。
そうそうそうそう。
へえ。
結構ね、面白いというか、よくできてるというか、
うん、
まあ食べる、うん、豚肉だったり、豚肉の豚だったり、チキンだったり、
うん、
まあ、牛乳用の牛とは食べ、肉用の牛と、
うん、
あとはアヒル、
うんうんうん、
とか、あとはね、
フォアグラとか、
ウサギ、
うんうんうんうん、
とか、まあ、そういう動物のそれぞれ細かいレベル別がしてあって、そうそうそうそう、だから例えば一番、まあ、低いレベルだと、例えば豚だったら動物1匹あたり 0.75 平方メートルって書いてあるね。
へえ。
そうだけど一番いいやつだったら 1.5 平方メートルだったり。
はあ、なるほど。
そうそうそうそう、
1.5 だとまあまあ広いよね、 1.5 だと、ね、
そう、
1
匹あたりね、とか
1匹あたりね、
うん、
あでもあれか、まあ集団で飼ってて、こう放し飼いとは言わないけどね、こうやってればそれはそれでいいのかな。じゃあある程度
飼
ってて、 そ、
ね、そ
こに10といたらそれを10で割ればいいわけだもんね。
そうそうそうそう。でその例えば餌、あげてる餌がどういうものかとか、
うーん、なるほど。
そう、あとはなんかその動物に対して 例えば爪を切ったりとかそういうことはしてませんとか、なんかそういう、なんていうの、外から何かこう人が手を加えないとかね、なんかそういうのが決まってるらしく、なんかそのスーパーマーケットもそういうところ、まあ、そういうのがね、あの表示される、あの商品に表示されることになったから、
うんうん、
うちはじゃあ2025年までにその高いレベル3以上、3か4のものしか置きませんとか、うちの自社ブランドはそういうものにしかしませんとか、
面白いね、そういうのがあって、
そう面白いなと思って、やっぱそういう、なんていうの、パッと見でこういうところから来ましたよっていうのが分かるようにもっとしますよっていうニュースがあったんで、
あれだよね、なんかあんま俺も詳しくは知らないけどさ、ビーガンとかをさ、うん、やってる人ってそういう観点でやってる人いるよね、その動物愛護的な面で私は食べませんとかって選ぶ人いるよね、
いるいるいる、
そういう人たちへの視点も含めて、あの僕たちは食品をこういう風に提供しますよっていうわけだもんね、うん、スーパーが、
そうそうそうそう、
へえ面白い、
いやなんかドイツっぽいなこういうのと思いながら、
あやっぱヨーロッパの方が盛んなイメージあるね、そのビーガンと、うん、ビーガンはどうかね含めて、なんか何ていうの、
まあまあそうね、
体型のためにとかよりかはそういう動物愛護的なみたいな意味合いでやってるイメージはあるね、
うん、そうね、まあ何かそうそうね、やっぱ日本だとちょっとベジタリアンなんだみたいな、肉食べないんでしょみたいな、うん、まあ目線じゃないけど、
そうね、食べる
感じはあるけど、
食事のなんかなんていうの、なんてプレートの上に乗ってるものがどうかっていう観点で見がちだけど、うん、そうじゃないもんね、 そこで言うとね、
こっちはもう、まあ、ベジタリアンとかビーガンとかも本当は、まあ、どこにでもいるというか、レストラン入るとレストラン入るとそのメニューにこれはベジタリアン用ですよとか、肉使ってませんよとかってこう印がしてあったりとかね、うん、そういうのがもう当たり前、普通、
うん、
なんかまあまあ違いがあって当たり前なんだけど、そういう、う
んうん、面白いね、なんか環境もの問題の取り組みとかもそうだけどさ、何なんだろうねこの、まあ差というかさ、なんかこのなんでそういうのをこう取り上げるんだろうな、ヨーロッパの方が主にって思うな、うん、面白いね、
日本はやっぱそういうのね、最初はちょっとこう変な目っていうか、んっていうちょっと警戒した目線で見る、そういうのに対して、
うん、
ところがあるかなと思うけど、うん、ドイツは多分あそういう人もいますよねぐらいのしか思ってないのかもしれないけど、
なんかアメリカとかはさ本当にその資本主義においてやってきますみたいなさ、とにかくこの経済成長のためにで合理的に選んでいくイメージがあって、なんかこうヨーロッパの方ってね、なんかそう、ま、守るみたいなことをしっかり考えるって言い方合ってんのかな、うん、そういうのも風土だよね、
うん、
面白い、
まあ、あとは動物がすごい身近なのかもしれないと思って、まあ、犬とか飼ってる人は、まあ、日本も多いけどこっちも結構多いし、
うんうん、
あとそれ以外になんかあの鶏を飼うっていう人とかも結構いるんだよね、
ああそうなんだ、
なんか趣味として鶏を飼うっていう趣味があるのよ、
へえ面白い
ね、まあ、ちょっと小動物とかさ、な日本だったらそのトカゲとかああいうのを趣味で飼うのもあるけど、うんうんうん、こっちはそういうのにプラスして鶏を趣味で飼う人がいたりとか、
へえ、
あと馬を持っててっていう人とかもいる、
ああ、ね、はいはいはい、馬なんか特にね、その乗馬とかやる人はさ本当食えないっていうね、桜肉っていうの、うん、もう全然食えないってね、
そうそう、なんかこっち今まあね、シュトゥットガルトの町中ではないけど、町にそう遠くないところに住んでるけど、近くにその牛じゃねえや馬を管理する大きい、
うん、
ね、あのなんつうんだろうな、そういう専用のところがあって、その、ね、うちの近所とかでも馬に乗って散歩してる人とか全然いるし、
面白い、
馬さんを歩かせてる人とかもいるし、
へ、
ただちょっとお金持ってる人が馬を持ってて、
うんうん、
なんか午後、まあ、仕事終わった後そこに車で来て自分の馬を一緒にこう歩いてみたいな感じで面倒見てたりとかしてんだろうなというのは、なんかだからそういう動物を使った趣味、使ったというか分かんないけど動物の趣味みたいのが、まあ、日本よりもなんかもっと盛んなのかもしれない、
うーん面白い。 これってさ、魚は当てはまるの？こういうのって魚も食べないのかね、ビーガンの人は。
ああどうなんだろう、まあ、日本ほど魚たくさんあるわけでもないしな。
あ、そうか、そもそも食べない、うん、食せなんていうの、日常的に触れないってこともあるか。
うん、
うん、面白いね、勉強になるな、すごく。
まあそんなね、ドイツらしい。
ああ、ドイツらしいね。あ、うん、それドイツにおいてってことか、今回の話で言うと。
そうそうそう、ドイツのそのスーパーマーケット、ブランドにおいて。
ああ、いいですね、面白いですね。
はい、というお話でした。
ありがとうございます。まあ、じゃあそんな感じでね、今月もね、はい、始めていきましょう。
はい、
月一
たき火ラジオ。
改めましてこんにちは、根岸です。
たけるです。
この番組はキャンプ好きな日本在住根岸とドイツ在住たけるの2人で運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、またはインスタグラムのダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。はい、
はい、
ということで、結構ね、あ、そうだ、あの前の前回のさ、
ほう、
最後にさ、目標なんかないんですかみたいな、たけるから、
お、
今年1年の目標、
はいはい、ないねって言ってたですね。
そうそうそう、まああんまり毎年そうやって何か目標って決めているようなことあんまりしてないんだけど、まあ、今回そのね、あの放送というかさ、収録があってからなんか続けることないかなと思って、
うん、
1個ね決めて今続けてることがあるんですよ。
お、
それがね、あの見たね映画とかねコンテンツを、記録に残していくってことで今ちょっとやってみてて。
いいですね、大事ですね。
うん、なんかあの佐久間さんってテレ東、元テレ東のプロデューサー、お笑いゴッドタンとかよくあのやってる人なんだけど、うん、その人の YouTube チャンネルがあって、そこで、うん、あの東野さん、
うん、
あの吉本の東野さんが出てきてトークしたんだけど、30分ぐらいの動画かな、その東野さんが1年間で見た57個の作品をひたすら上げ続けるっていう回があって、
すごいね。
そう、もう1個目からずっとただただ読み上げて、その点数言っていくの、これ何点だった何点だった、
うんうんうんうん、
で軽く、あ、これはこういう話でよかったですよ、よかったら見てくださいみたいなことをひたすら言い続ける回があって、
へ、
あ、面白いし、なんかそれでこう、あ、これ見たいと思うものもあったし、いいなと思って、俺もその1年間見たものを記録していこうと思って。
はいはいはい、
うん、でまあ一応軽く点数をつけて自分なりに、うん、で、うん、一言二言三言ぐらい思ったことをこっち記録だけしていくみたいなことをしようと思って、
はいはいはい、
でまあ、 あの基本的には映画、まあ、見に行くのもあれば、ストリームというか、あの何て言うんだっけ、サブスク、ネットフリックスとかアマゾンのやつで見たりとかするのもあるし、あとはテレビの特番とかで、あ、これは面白い作品だったなってものを入れたりとか、
うんうん、
あのまあ、ドラマ系でも入れたりしてるんだけど、今のところね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12、この1月で12個かな、今のところメモしてるのが。で今日もね1本見かけのやつ、途中まで見てるやつがあるから13本になるのかな。
すごいね。
あ、うんうん、あってかな。まあそんな感じでこう日々ね、こうチェックというか感想をね、いろいろ入れるようにしてて、
そうそう、いいね、
すると意外とね、あ、映画見てるなってなる。映画というか、まあネットフリックスが主になんだけど、いろいろ見てるなと思って、うん、でそのうちの1個でこれはっていうのがあって、それがあのエターナルズっていう映画なんだけど、
う
ん、エターナルズってあのマーベルの最近の作品のうちの一つなんですよ。
はいはいはい、
マーベルっていうのが、まあね、皆さんご存知だと思うけど、アメコミのさ、連続でシリーズ作でずっとやってて、
うん、
なんだろうな、何年前、あれ3年前ぐらいかな、エンドゲームって言ってさ、もうなんか一回集大成で一回こう一回終わったわけ、話が、
うん、あれだよね、スパイダーマンとかマーベル、
あ、そうそう、スパイダーマン、マーベル、アイアンマンとかキャプテン
アイアンマンとか、
そうそうそう、
バットマン、
違う、バットマンはまたちょっと違う、あの
違う、
ジャンプとサンデーみたいな違い、 あそう、ジャンプがマーベルとしたらサンデーがバットマンの方、 DC コミックって言うんだけど、
あ DC コミックって
そう、スパ、スーパーマン、
はいはいはい、
バットマン、
うん、
なんでワンダーウーマンとか、なんかその辺はまたそのサンデー側な感じかな。
ええ待って待って待って待って、スーパーマンは違うの、じゃあマーベルじゃないんだね。
そうサンデー側の方、その DC コミックっていうバットマンと同じ世界観の人。
ああオッケーオッケ
ー、そうそうそう、まあタケルもそこまでねマーベルとか詳しいわけじゃないもんね、その
全然わかんないから、うん、
でまあ今回別にその、 あのこお話について語るとかではないんだけど、あ一つ言うと、あのスパイダーマン見まして、僕あの前さ軽くこのラジオで言ったんだよ、その配給映画が違ったところクロスオーバーして作品やるんじゃないかっていうのを、
うん、言った言った言った、
実際この1月7日日本だと7日から公開になって、もう僕泣きそうになっちゃった、スパイダーマン見て、これはね、まあ、っていうことだけ一応このラジオに記録として残そうと思うんだけど
もうみんなさあの芸能人の人が言ってるよね、スパイダーマン良かったとか、ね、あ、そうなんだ、
よかったって、あ、いやスパイダーマンは良かった、あまあまあそれは一旦置いといて、でも僕がこの1ヶ月の中でこれはっていうのを見たのがエターナルズだったんだけど、
はいはいはい、
エターナルズもそのマーベル作品のうちの一つで、
はい、
ざっくり言うとなんか超人みたいな人がいるの、9人10人ぐらい、これも俺うろ覚えだから適当なこと言ってるけど、
あれ筋肉マンのこと、
超人、その筋肉超人の超人ではないよ、
じゃない、
違うけど、もうなんか人よりもなんか強い力となんかスピードだったりビーム出たりする、もうスーパーマン並みに強い人たちが10人ぐらいいて、で彼らが地球を一応守ってたのよ昔、
はい
はい、ただその彼らにとっての悪者がもう全部駆逐した、いなくなったって言って、
うんうん、
5000年前ぐらいに彼らは解散したっていう設定なのね、
すごい昔、
もうすっごい昔にもう全員倒したからはいもう終わりですって言って解散したの、はいはい、うん、でそしたら現代になって実はその敵がまだいました、
うん、
でそれをこう集めるため、それをと戦うために、主人公の女性なんだけど、女性が、10人ぐらい の仲間たちを集めてまた、戦おうぜみたいな話がエターナルズで、
お、はいはい、
まあなんかそのなんだろうな、今後のアメコミのこのマーベルの、ね、世界にどう関わっていくかちょっと分かんないんだけど、まあ、そういう話があったのよ、うんうんうん、でこれをね俺映画館で見たの、マーベルはあの必ず映画館で見ようって毎回決めてて、特にそれこそさっきのスパイダーマンなんかはあのでっかい IMAX のスクリーンで見たし、うんうんうん、エターナルズはちょっと公開より後になったんだけど、まあ、映画館で必ず見ようと思って見に行って、うんうん、見に行ったのよ、でこれがねあのちょっと寝ちゃったの俺、これがまた
出た、
あの出たエヴァンゲリオンと、エヴァンゲリオンよろしく、そう寝るやつ、あの時エヴァンゲリオンの時ってさ、新エヴァンゲリオン見に行ってさ、あの特定のシーンになると眠くなっちゃって寝ちゃってさ、それを繰り返して3回ぐらい見に行ったんだけど、
う
ん、俺は、
うん、そうだったね、
そうそう、俺今回エターナルズ結構ね、途中で寝ちゃってて、あー寝ちゃったなと思って最後で見たら、まあなんか途中もう最後のこの戦いのシーンとかになってて、でもなんかこのなんていうの、あこの人が敵なんだなっていうところまで分かったから、それを見て一応その映画はあ見た見たって思ったわけ俺は、
うんうん、
12月ぐらいかな、エターナルズ見終わったと、あこういう話なんだと、これどうやって今後関わっていくのかなって思いながら帰って、でこの前ディズニープラスってあのサブスクでやるんだけど、そこにあれ全部、マーベル系も全部入ってて、そこにエターナルズがこう追加になったのよ、映画、新着映画として、あそういえばちょっと寝ちゃってたから寝た部分ちょっと補填しようと思って見たの、そしたらねびっくりしたんだけどね、俺ね7割寝てたの俺、エターナルズほんとこれマジ冗談じゃなく7割寝てて俺、
すごいね、
びっくりした、
それはね見たって言わないね寝たって言うんだよそれ
いやなんかねおかしいと思ったんだよ、なんか最初そのさっき言った話ね、女の人が、うん、じゃあみんなをまた仲間を集合させよう、集めるために出ようってなるわけ、うんうん、で1人2人ぐらい集め始めたところで、うん、うん、って寝ちゃったんだよ、
うん、
でふって起きた時にはふって起きた時にはあの仲間の一人が裏切って戦ってるっていう、もう終盤のシーンになっててうんって思ったわけ、
でも10人揃ってるとかじゃないんだね、もうね、
そうそう俺が見たのはねもう 5,6 人集まったところだ、 7,8 人か 5,6 人ぐらい集まった、まあまあ集まってる時だったから、うん、まあそこから 途中でこのなんかこの男が裏切ったんだなっていうのはそのシーンを見て分かったわけ。あ、こいつが結局敵として今回出てきたんだ、なるほどなるほど。で見てって、うん、あの最後なんていうの、みんなの力を合わせてこうバーンってやって勝ちましたみたいな、まあ、うん、簡単に言うともうそのヒーローもののよくあるパターンだったんだけど、
うん、
って思ってたら、ね、途中でこれまあめちゃくちゃネタバレになっちゃうけど申し訳ない、もし 見たい人がいたらちょっとここで止めていただきたいんですけど、あの途中で、パワータイプの男の人がいて、
はいはい、
で敵はなんか獣みたいなやつなんだ、でっかい狼みたいな、
うんうんうん、
狼がもっとなんかビチュビチュビチュってしてるやつなんだけど、戦っててでその狼にでパワータイプの男が捕まっちゃって、
うん、
なんか狼から触手がブニューって出てきて男に刺すの、それをギュッて、
うんうん、
で力を吸い取ったの。
ほうほうほうほう。
だから今までその悪役の敵モンスターたちは普通の力では勝てなかったんだけど、そヒーローたちの力を吸うことで力を身につけて、うん、こうよりこう強大な力を身につけてみたいなことをし始めたわけ、はいはい
は
い、
なんか日本のアニメみたいだね。
よくあるじゃんそういう展開って、うん、でここであの見てて驚いたんだけど、喋り出したのよ。なんかその知性までゲットして、
あ
その敵のモンスターが、ね、犬っぽかったやつがブニューつって人の顔が出来上がって、うん、そうかそういうことだったのかって言って知性をつけて喋り出してたわけ、
うん、
でこれさもう超強いの、そのさモンスターみたいなやつが知性を身につけるってさ、もうやばい敵が誕生してしまった、このなんかきっかけみたいな話になるじゃん、
うん
ね、でこの敵が後々あのヒーローたちに打ちのめされていなくなるんだけど、俺それ一切見てなかったの、俺その
12月その間を
だから知らない、寝てる間に敵が現れいなくなっていったの
俺すごい、それを7割だわな、
それ7割でしょ。あとね、なんかね、あの中の10人のうちの1人で発明が得意な頭脳タイプのやつがいて、うんうん、そいつが参加して、でなんかそいつがね見つけるの、超巨大な敵がいて、こいつをどうやって倒せばいいんだっていう時に、分かった俺がこれを作ろうって言って、みんなの力を全部集めれば一発強い弾が撃てるみたいな、戦隊ヒーローのさ、戦隊ヒーローのさ、あの最初1話にわかに出るさ、あるじゃんこれ武器が、みんなの持ってる剣をこうつなぎ合わせると1個の巨大なキャノンになって撃てるみたいな、あんなイメージ、あれを作ったぞって言って、彼のそのこの物語の役割ってそこが一番ピークなのよ、その、
うんうん、
巨大な敵がいてどう立ち向かったらいいかわからないの絶望からの開発の地を持ってる彼が、僕が武器を作ろう、うん、武器を作る、そっから彼はもう全く出なくなるんだけど、俺その間全部寝てたから俺12月の映画見た時に起きたシーンからその彼が全くいないことに違和感をずっと感じていたの俺はあれなんであの発明の人出てこないんだろうな一度もって思ったら、俺が寝てる間にとっくに素晴らしい発明をしていなくなっていたその人
役目は終わってたんだね彼の。
そう
ひどすぎる。
いやー、なんかね、もうエターナルズね、本当あの違う映画見てるみたいだった今回
いいね、面白いわ。
いやー本当になんか大きい音がどんどんどんどんってするとさ眠くなっちゃうんだよね、うん、俺が見てると、ま
あ、気持ちは分かるな、よく
分かる、
うんうん、
分かってくれる、まあ、それは嬉しいな。
最近、まあ、食べ物の話がちょこちょこ続いてたり、あの牛乳の話とか今日したけど、
うん、
まあ、せっかくならちょっとドイツの食べ物の話でもしようかなと思って、
うんうん、
まあ、ちょっと考えてたんだけど、なんかまあ、日本人だからとかって、まあ、長く日本に住んでて慣れてるからっていうのがあって、やっぱ日本のものとか食べたくなったりとかするんだけど、
うんうんうん、
やっぱヨーロッパはヨーロッパでこう、なんか日本ではなかなか手に入らなかったり高いけど、なんかヨーロッパだったら安く手に入るみたいなものとかっていうのも逆にあって、
はいはい、
なんかあのやっぱりこっちはさ、あの肉文化っていうか肉をめちゃめちゃ食べる
姿、うんうんうんうん、
結構こう肉の品揃えとかがスーパーに多いんだけど、
うんうん、
でといってもやっぱり肉の中で日本でしか売ってない肉っていう、
うんうん、
それがあの いわゆる和牛、黒毛和牛とかいう霜降りのお肉と、う
ん、あと
ホルモン。
あ、ホルモンね、
まあ、ホルモン系はまあやっぱこっちの人にとってみたらやっぱ食べるところじゃないっていう感覚らしく、
うんうんうん、
まあ、タンとかはあるんだけど、やっぱその内臓系、もつ、白もつみたいなやつとか、あの胃とかね、そういうああいうものは全然あんまなくて、まあ、レバーはあるんだけどね、なんかそういうものがあんまりなくて、食べてえなーとか、もつ鍋食いてえなーとか、ホルモン焼き食いてえなーとか、
タケルはね好きだもんね、ホルモンね、
うん、常に思ったりするんだけど、まあ、和牛もなんか日本のスーパーみたいにどこ行ってもあるみたいな感じじゃなくて、ちょっと高級スーパーに行くと、まあ、すっごい高い値段で和牛って売ってるん
だよね。そうなんだ。
北海道の和牛とか、そうそうそうそう。でなんかやっぱこっちの人とか、あの日本の肉のことを知ってるドイツ人とかに言うと、多分松阪牛系とか、神戸ビーフってみんな言うんだけど、神戸牛はやっぱり、あの世界一うまいって言うんだよね。
へえ、まあ、そうなんだ。
あの、まあ、日本人相手だからこうそう言ってくれてるのかもしれないけど、やっぱ特に神戸牛ファンは多くて、なんか日本に行ったら絶対もう一回食べたいみたいなことを言ってくれたりするんだよね。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、やっぱそういうのもあって、やっぱ和牛っていうとこうちょっとドイツ人、まあまあまあ私の周りだけかじゃないことを願うんだけど、ドイツ人 の, その和牛の本当美味しさを知ってる人はなんかこうおっってなるものらしいんだよね。 高いけど美味しいみたいな、でなんかそういうのはいいんだけど、やっぱこっちだけにしかないあの肉ってないのかなと思って、思ってたらあったんだ一個、日本人にも馴染みのある美味しいお肉が、
はいはいはい、
それがねイベリコ豚なんだよね。
へえ、イベリコ豚。
イベリコ豚って知らない？
いや知る知る。イベリコ名前
とかさ、
ね、あんまこう意識して買ってるつもりはないけど、
そう、ね、
でもよくスーパーにも並んでるやつやね。イベリコ豚ってね。
でやっぱこっちやっぱ、ね、イベリコ豚ってスペインの豚だから、あの普通にスーパーでも売ってて、そんなに高くないんだよね、まあ、普通の豚肉とかよりはやっぱ高いけど、ちょっとあのそうね 1.5 倍ぐらいかな値段的には、まあ、100g そうね700、800円って感じかな、結構いい値段で売ってる。
結構いい値段だね、
でも多分日本で買うより安いと思うんだけどな、まあまあそういうのもあって、で買ったのこの前、気になってたからずっと、絶対美味しいと思って、でなんか美味しいみたいな記事読んだから、そしたらねやっぱ美味しいんだよねイベリコ豚。なんか全然そんなドイツによくある普通の豚肉よりもなんか肉肉しさがないっていうか、ちょっと上品な感じで、
赤身が少ない的なこと、それは赤身というか、
そうなのかな、
筋張ってないとかそういうこと、
そうそうそうそう、なんかこう獣感が薄い感じなんだけど、
そ
う、ね、血っぽい感じがないっていうのかな、なんていうのかな、
へえ、そうなんだ。
なんかそう美味しくてマイルドな感じで美味しくて、塩振って食っただけでも全然あこれいけんなと思って、
いいね、
あって、そう、そういうのがあっておおっと思って、なんかちょっとハマってるんだけど、そういうなんかちょっと今まで買ったことがない食材っていうのにちょっとハマり始めて、
はいはいはいはい、
で昨年の去年の2021年の終わりにあのドイツの北の方に行ったんだよね、旅行に、なんか冬休みの旅行で、ハンブルクっていう北の方にある港町の方に行って来たんだけど、やっぱドイツってこう国の形を縦長の長方形にすると辺が4つあるじゃん、上と下と右と左があって、上だけしかこう海に接してないんだよね、日本は全部の辺が海に接してるけど、ドイツは本当に上だけしか接してなくて、そのハンブルクなんかその北の上の辺に接してるとこから近くて、すごい大きい本当代表的な都市なんだよね、でやっぱハンブルクっていうとやっぱ魚介類なんだよね。
へえ、そうなんだ。
そう、魚とかエビとか、
あれは何海っていうの、あの辺は北の方の海は
何だろうね、何海なんだろうね、
あれであっちは地中海とか言うよね、よくね、ギリシャ行った時はさ地中海料理とかでよく食べたけど、
ちょっと待って、
ドーバー海峡とか言うけどね、あそこの。
ああそうね、そうイギリスとフランスのところはドーバー海峡、うん、北海だね、北の海とか。
北海、北海あっていう呼び名の日本だとって呼んでるんだ。
そうだね、
イギリス海峡、まあ、こっちでもの
北海ノルドゼーっていうから日本語に訳すと北海なんだけどさ。
なるほど、
そうそうそう、ほうほうほう。なんかそれで、まあ、そっから来る魚とかそういう魚介類が結構豊富で、
うんうんうん、
いわゆる街中にこう白身魚のフライを挟んだパンとかが売ってるわけですよ。
いいね。
そういいので、まあ、レストランとかもあって、まあ、そういうのもあってさ、やっぱ魚介類ちょっとこうハマっちゃって、
うんうん、
なんかスーパーであのタコとかホタテとかを買ってみたのね。でもタコっつっても本当にタコ丸々売ってるからさ、あの、うんうん、頭付きの状態で、でホタテもまあ貝に入ってるのが売ってたりとか、あとはまあ身だけこう、身っていうか貝柱だけ取ったやつ、紐なしの貝柱だけ取ったやつが売ってて、うん、なんかグラムいくらみたいな感じで売ってるんだけど、ちょっと高いんだよねそれはね、本当にね、すごい高くて、ホタテなんかいくらだったかな、 300g2000 いくらとか、
ね、お結構するね。
そう、気合がいるのよ買うのに。
気合がいるね、確かに。
準備、心の準備が必要で。
あれは大粒なのホタテは、ほらスーパーでさ、まあ、日本だと小粒のものも結構並んで
る、うん、ああそうじゃなくて大粒のやつ、
大粒の方のやつね。あいいねいいね、2000
か。でやっぱもうちょっとね、北の方行ってさ、もう魚介が、ね、日本人としてやっぱりしょっちゅう食べてたから、まあ、北の方に行ってよく食べちゃったからさ、うんうん、帰ってきても食べたいと思ってそうチャレンジしてさ、
うん
ね、食べてみて、あのまあ、ホタテとかタコとか炊き込みご飯にしてみたり、バターで炒めてみたり、あいい、ね、まあ、タコなんかは ね、 いいね、湯がいてお刺身にしてみたりとか、
あいい、ね、
やってみて、そうで結構、まあ、最近そのドイツもそのアジア料理とか日 本、 料、うん、日本食品店みたいなのがあって、
うん
うん、日本のもの手に入るんだよね、
うん、
普通にす、
うん、
あの売ってるんだけど、もうね食べて思ったんだけど、食べれば食べるほどねダメだね、あの本当の日本のものが食べたくなっちゃう逆に。
あやっぱじゃあちょっと違うとか思っちゃうわけじゃん、
食べると。いやあのね、食べれば食べるほどもっとって気持ちが出てきちゃう。
あもっと食べたい、
これこれとか思いながら、なもっと食べたいってもうなっちゃう。
そうか、日常はねそのスーパー行くと分かんないけどパンだったり ドイツ系の食事が普段してるわけだけど、もっと食べたくなっちゃうんだ日本食食べてると。
そう日本食をね割と食べてる方なんだ我々、ま
あ、
お米毎日食べてるし、
うんうん、あそうなんだ、
全然食べてるんだけど、うん、やっぱなんかそういうどうしても食べられないものみたいなのが食べたくなっちゃって、うん、
なるほどなるほどなるほど。
そうでね、あの吉牛とかさ、ああいう普通のものからさもうそうだし、あとなんか手に入らないものって言ったら山菜とかね、俺なんか山菜大好きだからさ。
そっかそっか、
山菜とか炊き込みご飯とかさ、あのそばとか食べたくなっちゃってさ
あそばか、確かに。
そうそれでもうね、ちょっとしたね禁断症状みたいな感じになっちゃってなんかドイツでこうなめこの瓶詰め売ってるからさ、うん、それでそば作って食べて、食べれば食べるほどもっと食べたくなるんだけどさもうねあの
もっと
治らない病気みたいになってきて最近
面白い。
そう
もう禁断症状がなんていうの、くれー頼むって言ってさ、あの、
うん、
こうドイツのさ橋の下とかでさブローカーからさ袋に入ったそばとかもらうんでしょ、くしゃくしゃになったさ札束をキュッて渡してさ手にさ、うん、そばのさ袋のそばをこうもらってさ家帰って食うんでしょ
それはもう面白すぎるね、そんなの。そうだからなんかそれでなんかね、あの一つ自分のそういうの気持ちを落ち着ける食品が見つかったんでね、それをちょっと教えたいなと思って、ね、
あはいはいはい、何ですか。
それがね味付け卵なの。
へ
え、煮卵っていうの。
うんうん。
でまあ、ネギちゃんと私には共通点ですよね、地元が一緒っていうのもあってさ、
うんうん、
煮卵と言ったらどこですか。
え煮たあえ鳥巣？
正解、それですよ。
誰が分かんない、鳥巣へ。
鳥巣っていう、鳥の卸をやってる、ね、うん、あのお店が
鶏肉専門店ね、
そう、熊谷にあって、うん、
熊谷にあってね、
そう、本当にその生の鶏肉だけじゃなくて焼き鳥が売ってたり唐揚げが売ってたり、
うんうん、
でそれでそこに煮卵が売ってるんだよ、
てるてる。
でさ、その煮卵がさ美味しいじゃん。
確かに、
何なんだろうね、あの身
結構濃いめで真っ黒だよね、あそこの味付け卵。
結構ちゃんと煮込んであって、
うん、
ちょっと身が固くって
さ、そうね、黄身結構固めだよ ね、
黄身が固いさ、あれあれが、あれ、やっぱ我々のその心の奥にある煮卵といえばやっぱ鳥巣に行き着くと思う。
俺は分かんないけど、まあ、タケルはよく食べてたんだね。じゃあ、
鳥巣の炒め、ちっちゃい頃にその食べてた記憶があって、まあ、それなりに年になっても食べてたけど、やっぱね、その煮卵を食べると美味しいから、煮卵好きなんだよね、うん、卵自体、生卵とか全然好きじゃないんだけど、半熟卵もその得意じゃないし、そうなんだけど、あれやっぱり特別な、まあ、一つこう私にとってみたらこう玉座に座っている食べ物の一つだね。
鳥製の煮卵、玉座に座ってるの、
座ってるよ、あれは。
王冠かぶってる、
かぶってる。卵の王様みたいなのがいるよ俺にとって。
いや、で結構さ、まあタケル確かにそうね、黄身パサパサくらいの硬いやつ好きだもんね。
好き好き好き
ね。あそこの煮卵はさ、ほんと
水分持ってかれるぐらいじゃん、あれ。
そうそう、はい、ラーメン屋さんによくあるさ、半熟とかじゃないもんね、とろーりではないもんね。そうそうそうそう、面白い。
だからさ、やっぱ食べたくて煮卵食べるんだけどさ、
うん、
やっぱ最初はあの、まあ、あのよくやるのその豚の角煮みたいなやつをこっちで作るときに一緒 その煮汁に入れて食べるんだけど、
う
ん、
そうね、そうね、
やっぱうめえってなるわけ、卵食べると、
うんうん、
で、まあ、ちょこちょこね、その作るときに食べてたんだけど、最近はもうね、その効果が薄れちゃって、
うん、
何、鳥巣の煮卵食いてーってなっちゃうんだよね。
本家本元をね、
本家本物の煮卵が食いてえよってなっちゃうわけ。だからもう最近はあの今2つ選択肢というか、私の中に、
うん、
あの食事に対して逃げ道があって、1つはヨーロッパでしか食べられない美味しいものを探す、
はいはいはいはい、
これが1つ、
うん、
あとは日本食欲を薄められる食べ物を食べるっていう。でも注意点があって、これに関しては、うん、食べすぎるとやばい、
止まんなくなる、
止まんなくなるっていうのがあって、あ、たまにね、定期的にそういう、その日本食なんか出てくるんだけど、そういう定期的にね、あこれいいなっていうのがあって、あの肉豆腐とかさ、好きだからさ、肉豆腐とかがやっぱ食べたくなって、それでこう気持ちを落ち着けたりとかするんだけど、やっぱりね、最近ちょっとそういう、またね、煮卵っていうカードがもう使えなくなっちゃったから、次カードを今探して、
うん、まあ確かに卵だったらね、食材はどこにでも売ってるから、そうそうそう、味付けちゃんとやればいくらでも作れるわけだもんね。
そう、だからもう本当マジで、あのお願いしたい、ネギちゃんにでお願いしたいのは、ドイツに来るチャンスがあったら、あの煮卵の汁もらってきてくんねえか、
うん、俺どうぞペットボトルとかに入れて、スーツケースに入れて持ってくんの、それ。
そう、そうそうそうそう、トゥリ製品お願いしてね。
いや、
レシピ教えてくんないと思うから、あの汁持ってきてほしいわ。
いや、レシピね、教わっても多分真似できない業務的なレシピだろうからな、うん、あれはきっと、ね、大量に使う、
あれは食べたい。
あ、日本食ね、そうだよね、もう1年もだってドイツに住んでるもんね。
そうそうそうそう、まあもうちょっと
なっちゃうよね。あれは お肉とかはさ、なんていうの、うん、アメリカだとさ、ステーキで食うぜみたいなイメージあるけどさ、うん、ドイツだとさ、どういう味付けなの？
まあいくつかあるけど、やっぱそういうステーキっぽいのとかもあるし、あと煮たりする場合、味付けて煮るっていうのもあって、なんかそういうグレイビーソースみたいな、
うんうんうん、
ちょっとドロッとしたソース、ちょっとヘビー級なソースで食べることもあるし、あとはね、あのカツみたいのもある、揚げる、
あ、そうなんだ、カツレツみたいなやつなんだ。
そうそうそう、シュニッツェルって言うんだけど、結構典型的なドイツの料理で、
あ、そうなんだ、
まあ、日本のとんかつとはちょっと違うから、ああいうパン粉つけて焼く感じではない、揚げる感じじゃないけど、まあ、そういうシュニッツェルとかっていうのもあって、
なるほどね、
揚げ物的に食べることもあるかな。
でもやっぱあれか、やっぱ醤油的な味はやっぱりあれか、日本食をちゃんと探さないとないのか、その、
うん、
そっかそっか。いやー、見つかるといいね。見つかるか、取り据えのレシピをゲットできるか、どっちか。
どっちかだね。いや、ほんとね、あの取り据えの煮卵はいろんな人に食べてほしいな。
取り据えは肉団子も美味しいけどね、
うん、
世界一うまい肉団子は取り据えの肉団子だと俺は思ってるのでね。
マジで俺は唐揚げ好きなんだよな。唐揚げとあと骨付きのさ、赤いさ、ね、手羽のさ、揚げたやつあるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
あれ美味しい、
ね、美味しいよね、美味しい、うん、唐揚げなんかもうちはあの揚げる直前のやつうちよく買ってたね。
あ、そっちか。それで家で揚げんだ。
そう、家で揚げんの。そうするとまあ冷めないというか、あれだからさ、よく買ってたな。あとクリスマスよくあそこで、あのなんていうの、手羽元じゃないけど、あの胸肉、足肉、なんていうの、もも肉か、
もも肉、
本当に絵に描いたようなさ、
うん、
チキンだ
よね。あるよね、うん、
なんか1羽丸ごとではないけど、あの太ももの付け根からもうガバッと全部、うんうんうん、ももの部分全部で、その足先の細い部分にアルミホイルが巻いてあって、そこ持って食べるみたいな、でっかいやつよく買ってたね、照り焼きの。
あったね、覚えてるわ、
懐かしい、はあ、食べたくなってきたな。ちょっとじゃあ俺来月家実家帰って味玉食おうかな。じゃあ今の話を聞いて、
お願いだから写真は送らないでくれ俺。お願いが、本当に写真送らないでくれ、発狂するから本当に。
この前ね、俺おでん作って送ったもんね。おでん作って送ったら、うん、タケルからおでん返しの写真が来たね。我々も作りましたって言って、
うん、美味しそうだったから作ったよ。もうアジア料理のお店でなんかそう冷凍の気分のいろいろ買ってきて作って。
あー面白い、分かりました。じゃあね、来月楽しみにしていてください。じゃあ、
やだよ、絶対やめてくれよ。そんな、なんで楽しみにしてなきゃいけないんだよ。
久々にね、あのゲームにハマってまして、今
一緒、
あ一緒一緒じゃあゲームの好きなゲームの話して終わろっか。じゃあ今日はね、
何歳だよ、中学生がさ
久々に会ってね、
休み明けてさ、いやマジ、いや
お年玉で何買ったみたいな、
ね、つけて、俺あるゲーム買ってハマっちゃってさみたいな。変わんねえじゃん、もう何歳だよこのおじさんたち。もうほぼ30のおじさんたちが何やってんだよ。もう
それで言うと、俺はちょっとだから大人になったなと思うのは、パソコンゲームなんだ俺今ハマってるの。
それは大人だね。
うん、
64じゃないんだ。
そう、当時持っていなかった財を持っていますから、さすがに今。
そうね、
うん、まあその、まあ、買ったね MacBook で、そのゲーミング PC ではないけど、一応最低限のね、うん、グラフィックのあれが載ってるからさ、一応パソコンゲームをこれでやってまして、
おうおう、
あのね、ティンバーボーンっていうゲームなんだけど、
ファズモフォビアじゃないんだ、ね、
ビーバーのゲームなの、これビーバーを操るゲームで、ここまで聞いても全く分かんないと思うんだけど、
ビーバーって2つあるけど、ジャスティン、ビーバー、それとも
どう、違う違う違う、誰がジャスティンビーバーを操るさ。ジャスティン・ビーバーで生卵を投げつけられるゲームね。生卵を避けるゲームね、シュッシュって。
それじゃないんだ。
違うんだよ、そういうゲームじゃないのよ。パパラッチから逃げるとかそういうゲームじゃないのよ。あの動物の方のビーバーね、動物の方の、あの前さ、シティーズスカイラインっていうさ、街づくりのゲームあったじゃん。
あったあったあった。
まあ1年2年前ぐらいにそれハマって、それはいわゆるみんなが知ってるとシムシティみたいなものなんだけど、これもこれで伝わる人がいるか分かんないけど、あの街づくりをできるゲームっていうのがそれ一時期早まったんですけど、今回ほぼ似たようなそれのビーバー版みたいなもので、あのゲームが始まると、あのなんて言うんだろうな、こう荒野にビーバーが10匹ぐらい放たれてる状態から始まるので、それに道を引いてあげて、でなんかここに家を建ててねとか、ここに工場を作ってねっていう道を敷いてエリアを指定するっていうゲームなんだよ、それは。
やってること一緒やん、シティーズスカイライン
そう、あのもしこゲーム全然詳しくない人に言うと、ほんと簡単に言うとね、あのアリのさ飼育キットってあるじゃん今。
あるねあるねあるね。
土をさ入れてさ、アリそこに放つとさ、そこにアリがどんどん穴を掘ってってさ、アリの巣を作ってくれる。あれになんか感覚としてはすごく似てる。なんかこの僕がアリを使ってこうアリのキャラクターを操作して穴を掘るというよりかは、こう環境を用意してあげて、土という土と食べ物を置いてあげて、アリがどうやって穴を掘っていくかみたいなのを見ていくのを楽しむみたいな、眺めながら楽しむにすごく近いんだけど、説明の仕方としては。そうビーバーがその町を作っていく。で川が流れてん必ず。で川のそばは大地がこう潤っていて、木が生えてきたりとか、あの作物植えたりできて、でその作物をちゃんと作んないとビーバーが餓死しちゃったりとか、まあ、水をこうちゃんと汲んで貯水していかないと飲み水がなくなって餓死しちゃったりとかするわけで、あの何日かやっていくと、その日数が経っていくと途中で干ばつが来て、乾季と雨季があって、はい、で干ばつが多分3日とか4日あるわけ。そうするとその川が枯れるんだよ。枯れるとさっきまでその潤ってた大地が枯れて作物とかが取れなくなるの。
は
い、そのために、先に丸太をいっぱい貯めておいてとか、水をいっぱい貯蓄しておいてとか、ビーバーなのでダムを作るわけですね。ビーバーって生き物はさ、リアルなこの自然の世界でもダムを作って生きてる生き物なんで、
ビーバー。全然知らなかった。
あのビーバーってそのダムをね、こうなんか木とかいっぱい集めて川の河口にこう埋めて水をこう貯水する生き物なんだって。その習性をまあ使ってこう自分で川をせき止めて、乾季の間はその溜めといた水でどうにか生き延びるみたいなことをこう繰り返していって、こうビーバーがずっとこう街をこう開拓していくゲームなんだけど、そう、まあそういうゲームがあって、まあそういう結局なシミュレーションゲームみたいなものが俺はすごい好きなんだけど、これね、前回のシティーズスカイラインの時に陥ったというか、最終的に思ったのは、あれって攻略本っていうのはほとんどなくて、まあ攻略サイトはあるんだけど、でもあ、じゃあこれどうやって効率的に線路道を引こうかなってなると、結局実世界のものを見るのが一番いいわけで、教科書として、
言ってたね、
そうそう、だから実際に高速で使われてる形状を真似て作ったりするわけ、そのためにそのインターチェンジの形とかに詳しくなってったりしたのよ俺は。それでトランペット型ってあるんだみたいなのを知るわけ、こう T 字で高速から90度にこう別の道が、高速がこう新しくできるときって、トランペット型っていうそのジャンクションがあって、それでこうキュッて曲がったりするんだけど、それをだから実際なんていうの、いくらそのウィキに見ても、まあ作り方は書いてあるけど、世の中にどれだけ種類が、他にもどんなパターンがあるかっていうと、もう実世界の高速をいろいろ Google マップで見たりするわけだよね、それで。あれ面白い、ゲームと実世界つながって面白いななんて思ってたんだけど、今回のティンバーボーンはゲームの機能性的に積み上げていくことができるゲームで、建物を積み上げていくことができるゲームで、なんてイメージで言うと、地図にここは家、ここは工場みたいにこう書いていく、 2D の感じで書いていくというよりかは、こうさらに家の上に家作ったり、家の上に階段作って、さらにこうどんどんこう積み上げていくことができるね。ビーバーが例えば6人ぐらい住む家が1個あって、1箇所そこに置いて終わりじゃなくて、なんて言うんだろうな、あのその限られた大地をさ、こう農場とか引き植えたりして、いろいろこう地面自体いっぱいフルで活用したいから、こう全面をね家で埋めるというよりか、家はこう縦に積んでいって、なるべくこう下の地面を開けていく方が効率が良いわけですね。そうするとこう家をどんどん積み上げていって、それをこう道路とか階段でつないでいくんだけど、ここで重要になってくるのが、そのいかにこう効率よく彼らを出勤させる、その仕事場まで行かせるかっていう道作りが大事になってきて、これで大事なのが、その渡り廊下と非常階段の作り方がすごく重要なんですよ、ここで。
はいはいはいはい。
で最近、はいはいはい、最終的に今たどり着いたのが、あの建築士の資格のため の、 あの勉強サイトに今たどり着きましたも
ん、ね、すげえとこ行ったな。
そう、なんかなんて検索したらいいんだろうって俺はずっと分かんなくて、この俺の欲しい情報が。ただ絶対にこの要は集合住宅の階段の設置の仕方、外階段をどういう形で作るかっていうのを、どっかに何かしらのその予備、これを まとめてる種類が絶対、種類が絶対あるはず。これは前回のシティーズスカイラインで学んだ、インターチェンジに種類がいっぱいあるから、階段の作り方にいっぱい種類があるはずだって言って、でそのなんて業界で呼ばれてるのか分かんなくて、最終的にたどり着いたのが、これ何のサイトなんだっけな、マンションの物件選びのポイントの、あの住宅不動産のページにたどり着きまして、僕でマンションのアクセス方式っていうワードがここにヒットするの。マンションのアクセス方式って調べると違いっていうのがいろいろ比較が出てて、この形がいいですよ、この形がいいですよっていうのが出てるわけで、俺が頭の中で、ああこれこの建物をこんだけでっかい塔にするには、内側にまとめた方がいいなみたいなことをぼんやり考えてて、で最終的にそのサイトたどり着いたら、ボイド型っていう方だったってことが分かったんだけど、俺のやりたかったことが
もうさ、ゲームとしての面白さを超えてるよね。なんか
超えてる、
仕事になってきてるんだ。
そう、あでも近い、仕事というかその実生活へのこの入り込み方がすごい今で今日ちょうど散歩してて見たのが、あのね、なんて言えばいいんだろうな、あの四角いこの建物マンションが頂点と頂点でつながってて、なんであのオセロをさ最初始めた時にさ、黒白黒白って並んでるでしょ、あの白白の部分だけの四角でマンションが建ってるみたいな、わかるかな、これ4マスあって、オセロって一番最初スタートする時ってさ、交互に黒白黒白ってマスが置いてあるじゃん、あれの白い部分の、コマが置いてあるところの絵位置関係で、こうあの四角状にこうマンションが建ってる場所があって、この真ん中で頂点だけでつながってるのよ。で多分その空いてるスペースが多分駐車場なり何なりになってるんだと思うんだよね。
多分同じみたいな感じなんだね。
イメージ、そう8の字みたいな、そうそうそう。でそこのこの真ん中の中心の部分に非常階段ができてて、ってことは1個の非常階段を作るだけでそのマンション2棟分の非常階段を作れていたのよ、そこは。あ、これ面白い形だみたいな、それを今日発見したの俺。これはティンバーボーンやんないと絶対に見つからなかった非常階段だから俺すっごい嬉しかったそれ
ティンバーボーンをそんな風にやってる人っていんの？
いる、いや絶対いる、絶対いる。
ゲーム的にやってないよね。なんかもっとさもっといい加減にやるのが面白いんじゃない
確かになんか要塞みたいなね、こうもう思いがままに重ねていって階段作って、っていうのも多分面白さの一つなんだけど、やっぱこう効率中じゃないけど、どうやったらいい効率よくいけるかみたいなことを考え始めたら、結局世の中でね、その建築士の人たちが作るものが一番いいんじゃないかと。もう何十年という歴史があるから、ティンバーボーンはこの去年の10月ぐらいにできたゲームだから情報は少ないけどその建築士の人たちの情報はもう100年ぐらいあるから、この集合住宅において、
そうだね、
団地はこう2棟2つの部屋で1個の階段を共有する形とか、塔が2個あって真ん中に渡り廊下を置いてるとか、なんかいろんな形があるんですよ、その非常階段の作り方、
はい
はい、それをね、マジのやつを見ながら参考にしてやってて、これなかなかね、もうやりだしたら時間が解けるゲームでね、面白いんだよね。
またそういうゲーム、
またそういうゲーム、
時間とかす系ね、
溶かしちゃうね、いいよ、面白い、
という
ね、その集合住宅のその情報サイトまでたどり着いたっていう、話でした。これは
時間解ける系のゲームはなんかちょっとさ気持ち避けてる気がするかな、自分的に。
ああ、やったらやばい、
ね、俺はね、ネギちゃんと逆で、
うん、
もう完全に先祖返りじゃないけど、もっとこう簡単なゲームに行ってて、
うん、
あの任天堂スイッチに世界の遊び大全っていうゲームがあって、
はいはいはいはい、
で世界の遊び大全っていうゲームは、あのいわゆるテーブルゲーム、あの、
うん、
カードゲームとかトランプ使ったカードゲームとか、
うん、
と簡単な机の上で遊ぶようなテーブルゲームを、まあ、デジタル化してるというか、テレビゲーム化してる。
将棋とかさ、あと
そう、
うちね、ダイヤモンドゲームだっけ、なんかダイヤモンドジャンプみたいな、こう知ってる、こう六芒星から始まるやつ。
ああ、うん、あったな。
あんなん昔よくやってて懐かしいと思ったね、あれ見て。
それだから、あのまあそうね、将棋とかオセロとかあの辺も入ってるし、うん、あとはカードゲームだと、大富豪とか、うんうんうん、ブラックジャックとか、うんうん、ソリティアとか、うんうん、あとはまあいろいろそういうなんか もっと簡単なあの野球盤みたいな感じの野球、机の上で遊ぶやつね、野球盤みたいな野球があったりとか、そういうのがもう結構いっぱい入ってて、あとなんか海外のそういうテーブルゲームも入ってるのかな、全然やってその辺はやってないから、マンカラとか、あとなんか
マンカラね、世界最古のボードゲームマンカラ、
そうそう、チェスとかもそうだし
あ、チェスね、
バックギャモンとか、ああいうなんかそういうのがあって、でなんかそれがまあちょうどその任天堂スイッチのあれで安かったんだよね、そのセールになってて安かったから、
はいはい、
で見てでやってみたんだけど、あのやっぱ考えるゲームとかって、まあ、昔はあんまそういうゲームやんなかったから苦手なんだけど、やっぱオセロとか、ああいうすげえ考えるじゃん、どこ取ったらいいみたいな、角取ったらいいだけじゃなくて、なんかここに置かれるとこうなるからみたいな、こう何ていうの、
確かに、ね、
読んで考えてやるゲームとかってあんま得意じゃなかったんだけど、そういうのにハマって聞き始めちゃって、
ほうほうほう、
まあまあオセロをやったりとか、まあレベルいろいろ選べるから、簡単からなんかすごい強いみたいなまでいろいろ選べるから、そういうのやってみたりとかするんだけど、まあやっぱなんかすごい気持ちが落ち着くのが七並べなんだよね。
へー、七並べ、
そう、1から13、まあキングまでのトランプが揃うっていうのがすごい気持ちよくて、めちゃくちゃやっちゃってんのね、なんか
面白い、
とりあえずなんか1ゲームやんないと1日が済まないみたいな感じ
の。あ、そうなんだ。
そうそうそう、
え、1人プレイできんのあれ。
でき、ね、7並べは1人でしかできない。
あ、1人用なんだ、
うん、でめっちゃやってた7並べ毎日
面白い。
で7並べはなんか何から先に出していけばカードが減っていくかとか、あとどこをせき止めると相手に影響が出るかみたいなのがあって、
あ、対戦ではあるんだ一応、その一人プレイだけど、
そう、あのコンピューターとコンピューターよ、コンピューター3人対の4人でやるゲームなんだけど、それで
面白
やっててめっちゃ面白くてで、なんかその結構ちょっとしたカスタマイズができて、その例えばパスの回数、出さないっていうパスの回数が1回3回5回って選べて、
はいはいはいはい、
あえてパスするとか、
戦法ができる、できるね、そういうのが。
そうで、敵が強くなればなるほどそのパスの回数を限界まで使っていくんだよね。
へ、
5回パスできるんであればその5回を上手に使ってできるだけ相手にカードを出させないとかっていうのをやってくるんだよ結構。
でもだってパスするって相手もさ、パスしちゃえばさ済んじゃう話じゃないんだ、その。
そう、相手もパスすれば済んじゃうんだけど、そのパスなんていうの、出せないカードがあって、パスしなきゃいけない時と、出せるカードはあるけどパスをする時っていう2種類があって。
それパスさ、限度までいっちゃうとどうなるの、もう負けなの、その時点で。
その人負け、もうその時点
で。ああ、じゃあそれでドボンさせることもできる。
ドボン、そうそうそう、ドボンさせたりする。
なるほどなるほど、
そう、そういうのもあって。でもなんか一番戦略がシンプルで何も考えなくてよくてできるから、すごく気持ちが落ち着く考えなきゃいけないことは、その自分がそのキングか1を持ってるかっていうこと
へー
だけぐらいで、どれだけそのキングとか1を出し切るかっていうのさ、結局最後に出すカードじゃん、一番端っこだからさ、キングとか1って7並べの時に、だからそれをどれだけ早く出せるかっていうためにこうどんどん出していったりするんだけど、そうじゃないところ、例えば、自分が持ってるカードで、あのクローバーのカードが一番大きい数字が9でしたってなったら、その9を自分がずっとキープしてて最後に出せば、
なるほど、
それまでずっと相手はさ10ジャッククイーンキング出せないわけじゃん。
なるほどなるほど、
そういうのを考えればいいだけでさ、
せき止めちゃえばいいんだね、そこ。
そうそうそうそう、そういうのをやってたりとか、あとはなんかあのなんだっけな、大富豪、大富豪を初めてやってみて、でなんか高校の時に同じクラスのやつがめちゃくちゃ大富豪やってたのよ、休み時間に。
やってたね、大富豪みんな。
やってたでしょ。で、
やってた。
あの同じクラスの中に私が幼稚園から一緒の男の子がいるの。
うん。
一人。
うん。
で、その彼はいつもさ大富豪やってたんだけど、めちゃめちゃ強かったんだよ。
へえ、そうなんだ。
全然負けないの。
うんうんうんうん。
で、結構ね得意なんですよ、カードゲームとかが。 それをさ、いつもさ、俺はあんまよく知らないから、いつも見てたの、後ろで、その彼の手札の後ろで見てて、あ、それを出してこうやって上がればいいんだなみたいなの
が、なんか戦略を見てたわけだ。
そうそうそう、見てたんだけど、もう彼はそのカードが来た瞬間に頭の中に戦略がパッて出るんだろうね。
はいはいはいはい、
本当にお見事なんだよね。まあ、負けることもあるだろうけど、ほとんどビリになることもないみたいな感じで、
すごく
て、そう、それをね、いつも見てた記憶がね、うわーって蘇ってきて、で同じようにやればいいんだと思ったんだけど、全然勝てなくて最初結局ね、大富豪もね、あの毎日のようにやってた。
あ、やってるんだいいね、今ここに来てトランプゲームにはまるって面白いね。
そうそうそう、めっちゃ面白いでそれでさ、あの実際の実物のカードを使うよりも、うん、なんか手軽にできるんだよね、気持ち的にも。なんかさ、
はいはいはいはい、
カード切ったりしなくてもいいし、もうほんとパッて出てくるし、うんうん、でなんかそのさ、こうパッと来た時、七並べとかなんかの時って順番並び替えたりするじゃん、手札とか、まあ、カードゲームってよくあるけどさ、うんうんうんうん、自分の出しやすい順にとか見やすい順に、そういうのも全部勝手にやってくれるからさ、すげえ楽でさ、もうね、楽しい。なんかそういう初めてそういうゲームですごい考えながらだけど楽しいっていうのを、まあ、先月のルービックキューブじゃないけど、そういうのをすごいここ最近味わってる
いいね、
この年になってね。
ルービックキューブはどうなの、今やってんの？
ルービックキューブはね、あの結局1枚揃えるのはめちゃめちゃ簡単で、その1枚の側面を揃えるのはもう全然簡単にできるようになったんでね、うん、
へ
え。そっから先の
ステップアップ、側面ね、うん、
そう、そっから先のステップアップがね、なかなか厳しくてねで一回そのなんか私がやり始めたら、私の奥様がですね、随分それにはまりまして貸してくんないんですよ、ルビックキューブを
面白いか、毎回そんなことやってるね、ずっとね。タケルがなんかハマって、それをさ、後ろからさ、奥さんがハマってさ
そう、後からハマって、それで結局なんか奥さんはなんかできないのが悔しいって言って調べたのよ。
なるほど、
ロジックを。
はいはいはい。
でそれでなんか見つけたらしくて、それ見ながらこうやってて、
うんうんうん、
全部揃ったの一回、
うんうんうん、
でなんかロジックは 100% 全然理解できたわけじゃないけど、まあ、できたってなって、
うん、
その状態が綺麗すぎて今そこで止まってる崩すのが嫌で
なんだそれ。一番だってルービックキューブのあるべき姿ではないからね、その綺麗な状態ってこれでとどまっちゃダメ、本当はずっとぐちゃぐちゃであり続けるべきなのに、ルービックキューブはダメよ、崩さなきゃ。
いやでもルービックキューブやってて、一回それになった直後ぐらいにその世界の遊び大全買ったから、そっちにちょっと移行してしまっていった、まあ、どうせまたね戻ると思うけどね。
人間らしくていいね、その一回完成させたら綺麗すぎて動かせないのは面白いいいね、人間っぽくて。
月一焚き火ラジオ、そろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、またはインスタグラムのダイレクトメッセージにてお待ちしております。こちらは毎月20日までに送っていただけると幸いです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。はい、
はい、ということで今月もね、長々とおしゃべりしてきましたけれども、
はい、はいはいはいはい、
ちょ、お便りテーマね、
はい、
まだちゃんとこう年間何にするのかどうするのか、まあ、ちょっとまだ決めかねてる途中でして、今月も、はい、月一焚き火ラジオへの何かアドバイスを、
はい、
いただきたいと思います。
アドバイス、ご意見、
ご意見
して、まあ、今回ね、あのありがたいことにそのいつまでにトーク、
うん、
てあの
日付の目安があるといい
ってことですね。お便りをね、そうそういただけますかなんていう
でね、早速取り入れさせていただきましたみんなでね、
はい、
皆さんで作っていかないとね、成長しませんから、このラジオもねリスナーの人に育てていただいてねこのラジオね、
いやいやいやいや、お前ら頑張るよって多分みんな思ってると思う
そうだよね、普通そうだよね、うん、自分たちで頑張んないとね、
こっちに寄せんねんとか
まあ本当にどんなことでもいいのでいただければ、はい、取り入れますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、来月なんかあるかな。
まあでもなんかさ、今回ラジオやって思ったけど、うん、遊戯王とかさ、昔のゲームとかさ、なんか懐かしい話振り返るのって
楽しいね。
楽しいけどさ、年取ったっていうか、なんかおっさんのたわごとみたいな感じがすごいしてさなんか、あ、そういうのちょっと気をつけないとなと思ったけど、今月も安定して懐かしい話をしてしまいました。
いやーね、そういうもんだよね。もうだって前もポケモンのさ、初期の頃の話した時、もう脳みそ爆発するかと思ったもんね俺脳汁が出まくってさ、あのポケモンメダルとかさ、ハンコとかの話した時さ、もうやばかったもんな脳みそが。
多分遊戯王も当時の話をしたら脳みそ溶けると思う。
あれやんないの、なんかタケルは、あのアプリでさ、今遊戯王のさカードとかできるじゃん、カードゲーム。あれに怖くて手出してないの、あれは。
もちろんですよ絶対あれやったらやばいから。でもね、遊戯王はやっぱり自分のあのカードがいいね。
あー、カードがいい、
形あるカードがやっぱ満足感が高いっていう。
確かに、タケルやっぱそういうこう物で見るのもやっぱ好きだもんね、タケル。
そうで、ゲームはその昔そのゲームボーイアドバンスで遊戯王5だったかな、んかそういうのやったので、もう本当おかしくなるほどやったの、いっぱい何回もやったからもうちょっといいかなっていう感じ。当時本当ね、中学生高校生ぐらいかな、すげえやったんだ。
まずにさ、その人たち今取り込んでるもんね、あのアプリとかはね。
そうね、ちょっと手は出さないようにしてるかな。
そうだ、ね、いいね。まあ、また来月もね、なんか YouTube かゲームの話をしましょうじゃん
成長ねえな。
皆さんもなんかあったらゲームの方送ってくださいということで、月石たけびラジオ、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は根岸と
たけるでした。
さようなら。